聖書を読み致します。ヨハネによる福音書20章24節から29節まで。十二弟子の一人で、デドモと呼ばれているトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。他の弟子たちが彼に、私たちは主にお目にかかったと言うと、トマスは彼らに言った。私はその手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じない。8日の後、イエスの弟子たちはまた家の内におり、トマスも一緒にいた。戸は皆閉ざされていたが、イエスが入って来られ、中に立って安かれと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れてみなさい。信じない者にならないで、信じる者になりなさい。トマスはイエスに答えて言った。我が主よ、我が神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信ずる者は幸いである。見ないで信ずる者は幸いであるという題で、御言葉に聞いてまいります。私たちは目から入ってくる情報に大きく左右されます。そのようなことはないでしょうか。インターネットであるとか、E メール、ね、スマートフォン、こういったものに私たちは時間を奪われてしまいますね。時間泥棒のように、本当に、集中力をそこに注いでしまったりします。小売店のセール広告等もですね、どちらの店がどれだけ安いのか比べたりする。テレビ放送、ファストフードのクーポン券、ね、こういった経営戦略に上手に乗せられてしまいますね。また実際のところ購入するには見て手に取って品質を確かめたくなりますよね。いいものであるか、他の方がもっといいのか。私たちはいろんな要素に影響されながら生きています。デドモと呼ばれるトマス、このデドモというのはあだ名だそうです。あだ名、ペテロというようなもんでしょうかね。デドモと呼ばれるトマスは、イエス様が来られた時他の弟子たちと一緒にいなかったということですね。そこで弟子たちは彼に、私たちは主を見たと、主にお目にかかったってこう言ったわけですね。でこの時のトマスの切ない気持ちを想像するというのはそう難しいことではないと思います。おいしいお菓子いただいたけれどもいなかったから分けて食べちゃったとかですね。待ってたんだけど来るのが遅かったからもうビデオ映画見始めちゃった、ね、初めから見るってこうね言われたりすると、こう皆さんの気持ちとしてはどうでしょうかね。カチンと来たりするかもしれない。受け取る人の心を思いやって言葉掛けすることはいかに大切かと気づかされる場面でもありますね。トマスはその手に釘の跡を見、釘の跡に指を入れ、またその脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんとまで言ってしまいました。トマスという弟子について、ヨハネによる福音書では、2箇所ほど実は出てきていたんですね。ヨハネによる福音書の11章、イエス様が愛していたラザロというものが死んでしまったという場面ですね。11章の12節から、16節までを読んでみます。11から見ましょうか。そう言われたが、それからまた彼らに言われた。私たちの友ラザロが眠っている。私は彼を起こしに行く。すると弟子たちは言った。主よ、眠っているのでしたら助かるでしょう。イエスはラザロが死んだことを言われたのであるが、弟子たちは眠って休んでいることを指して言われたのだと思った。するとイエスはあからさまに彼らに言われた。ラザロは死んだのだ。そして私がそこに居合わせなかったことをあなた方のために喜ぶ。それはあなた方が信じるようになるためである。では彼のところに行こう。16節。するとデドモと呼ばれているトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って先生と一緒に死のうではないか。そんなことを言ったんですね。デドモと呼ばれるトマスは。また14章、その先の場面ですけれども、14章、今度はイエス様が 心を騒がせないがよい、私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあると言われた場面で、あなた方のために場所を用意しに行くってこう言われたわけですよね。あなた方のために場所を用意しに行く、備えに行くと言われたイエス様。ね、そのイエス様に五節でこう聞いてます。トマスはイエスに言った。主よ、どこへおいでになるのか私たちにはわかりません。どうしてその道がわかるでしょうって言ったんですね。ものすごくこう、なんていうんですかね。まあ、恐れから出てきたのかもしれませんけれども、こう、探し求める、そういうね、性格、性質を持っていたようですね。イエス様はそのトマスの問いに、私は道であり、真理であり、命である。誰でも私によらないでは、父の身元に行くことはできないってこう言われたんですね。ですから、いい場面で出てきていたんですね。トマスは、他の弟子たちの言葉に、私はその手に釘の跡を見、釘の跡に指を入れ、その脇に手を入れてみなければ、決して信じませんと言ってしまいました。トマスの口から出てきた言葉は、穏やかには聞こえませんね。何か棘のあるような言い方です。心を閉ざしてしまったようにも聞こえます。トマスを擁護するようですが、弟子たちに対して強がった言葉であって、でイエス様の復活を否定したわけではありません。蘇られたのならば、実際に見て触って確認したいと、まあこういうことですよね。マグダラのマリア、そして、マリアに、呼びかけられて墓に確認しに行った、弟子たち、恐れて閉じまりをしていた弟子たち、それぞれ見たという言葉が使われていました。今回の箇所で使われたのは認めるであるとか、気づく、味わうが含まれるような言葉で、その時の印ですね、時勢が異なります。見たであるとか、見なければ、ね、これから先のこと、ね、ここで使われているのは、まあまあ、形は違うんですけども、ほぼほぼ同じ言葉とは受け止めていいと思います。あなた方がそう言うなら、こういうことが起こったならば、私は信じましょう。弟子たちにもいろいろな性格があり、信じ方、主に対する向き合い方もそれぞれでしたけれども、蘇られたイエス様は信仰で悟ることができるように、それぞれに出会ってくださいました。イエス様の身思いに心を向けていきましょう。見ないで信ずる者は幸いであるという題で二つのポイントで味わってまいります。一つ目、トマスはイエスが来られたとき、彼らと一緒にいなかった。他の弟子たちと一緒にいなかったということですね。24節。彼ら、弟子たちと一緒にいなかったって言うんですね。振り返って、19節、20章の19節、その日すなわち一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのおるところの戸をみなしめていると、イエスが入ってきたと。この時にいなかったって言うんですね。トマスは他の弟子たちと一緒に行動しなかった。安息日が明けて次の日の夕方、一緒に行動していなかったって言うんですね。で、その理由を先ほどのヨハネによる福音書11章の16節のトマスの言葉からこう考えてみたいと思うんですね。私たちも行って先生と一緒に死のうではないか。私たちも行って先生と一緒に死のうではないかってこう言ったんですね。トマスはイエス様と一緒に死ぬ覚悟でいたのに、イエス様が逮捕されるや否や、チリジリになった弟子の一人ですから、イエス様を一人で死なせてしまった。一緒に死のうって言ったのに、一人で死なせてしまった。自分を責める思いに打ちひしがれていたのかもしれません。そこに追い打ちをかけるように、他の弟子たちの言葉があったわけですね。トマスに私たちは主にお目にかかったって言ったわけですよ。高校生の頃に、バスケットボールのクラブ活動をしておりました。その試合後、他の学生は次の予定で楽しく盛り上がっていたのに、一人だけ何も喋らずに悔しそうにその負け試合を振り返る者がいました。彼は周りがこう賑やかにしているその状況に黙っておられず、お前ら悔しくないのかよってこう声を張り上げた場面がありました。 控室がこうね、凍りつくような場面でした。なんで彼は怒ったんだろうか。彼は誰よりも真剣だったんですね。かといって、トマスがあのような言い方をしても仕方がないというのではありません。何々してみなければ信じないとまで言うべきではなかったと思います。合点が言ったら、条件が見合えば信じられる。これは私たちの側の条件であります。上なるお方様は、人々に信仰を取り戻させ、交わりを回復させるためなら、どんなことでもしてくださるお方です。すでにそれをなさっておられます。伝道者の書によりますならば、人の心に永遠を思う思いを授けられているわけですね。またご自分の一人子さえも、交わりの回復のために、和解のために使わせてくださったほどの愛と憐れみに富んでおられるお方様です。二つ目のポイントに移ってまいります。8日の後、弟子たちはまた家の内におり、トマスも一緒にいたということでした。戸は皆閉ざされていましたけれども、イエスが入ってこられ、中に立って、安かれと言われました。この度の安かれは、家の内にいた者すべてに言われており、当然トマスも含まれております。この安かれ、平安あれ、戦いが止んだ状態の時の平和です。人と人との間の和合も指します。この記事を読むたびに励まされるのは、トマスは弟子たちと集まることを諦めていたわけではなかったということですね。その場に居合わせなかったため失望し、ふてくされたようにも見えますが、トマスは希望を捨て切ってしまったわけではありませんでした。共同体から離れてしまったならば、信仰が養われなくて、一人よがりのものになってしまうんですね。互いに磨き合うんですね。東京聖書学院という神学校もそうでした。互いに磨き合うんです。切磋琢磨、芋洗いという言い方をしたこともあります。芋で芋を洗うんですね。イエス様は何かこう製品化されたような型にはめられたクリスチャンを育てたいわけではないので、考え方、向き合い方、温度差、いろいろなものがいて当然なんですね。いろいろあるけれども、主を中心に集まり続けるならば、いつの日か主を同じように見、そして体験できるようになるんですね。主と同じ思いになれるはずなのに、離れてしまったらそれ以上の神体験をすることはできない。トマスはその場に居合わせるように招かれたと受け取ることもできるのではないでしょうか。それからトマスに、指をここにつけて私の手を見なさい。差し入れてみなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさいと言われたんですね。全体に預かれと言われた後、トマスに向きを直されて言われたんです。25節で威勢よく言ってしまったトマスの心の内を想像できるでしょうか。思っても口に出すんじゃなかったとかですね。後悔先に立たずですよね。我が神とはですね、自分の至らなさに気づかされ、悔い崩折れた者の口から出た珠玉の最高の信仰告白です。我が主よ、我が神よ。一度死んで蘇られた方は、自分のような見て触らなければ信じないというものにも現れてくださった。我が主よ、我が神よ。イエス様はトマスに言われたんですね。あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信ずる者は幸いである。トマスは見て触ることを信じるための条件のように求めました。この度蘇られたイエス様がトマスのためにと言っても過言ではないと思いますが、弟子たちの前に現れなさったことにより、トマスはもう見るだけで十分信じることができました。一度落ち込んだトマスだからこそ、見たことを頼りにしたり手がかりにするのではなく、信じさせるために、悟らせるために現れてくださった方を信仰で、その方の愛を信仰で、自分の全存在で受け入れることができるように変えられたわけですね。 ご自分の命をもって十字架の愛で贖いを成し遂げられたイエス様が三日目によみがえられてから2000年以上経ちます。私たちは福音書に記された証言や信仰の先輩方から伝え聞かされたイエス様しか知り得ません。皆様、今どなたかに言われたことがあるのではないかと思うんですけれども、どうしてあなたたちは見ることもできない、触ることもできない方を主と救い主と信じているんだろうかって、こういったことを聞かれたことはないでしょうか。まさしく信仰の急所だと思います。見ないで信ずる者は幸いであると、イエス様ご自身がトマスに向けて語られたことは、トマスの経験を通して私たちに語っておられることですね。理性的に分かりたい、科学的に論理的に説明してくれたらよりよく分かるのに、いやいや、聖霊によらなければ天地万物を言葉でお作りになったこと、神様が人となられたこと、諸女から生まれた、信じられないでしょうね。で、その方が私たちの罪をすべて背負って死なれたこと、死んで終わりではない、死んで蘇られたってことをなかなか結びつけられないでしょうね。見ないで信ずる者は幸いであると、幸いであると言葉が使われました。恵まれているっていうことです。見ないで信じることができたら、すでに神様の恵み祝福に預かっていると、もういただいているっていうことなんですね。聖霊なる神様は点と点を線で結ぶ助けをしてくださり、私たちが見なくても私たちの魂の救いのために死んで蘇ってくださった方以外に私たちの救いはないということが信じられるようにしてくださいます。見ないで信ずる者は幸いである。感謝をして、祈っていきましょう。お祈りをいたします。イエスは彼に言われた、あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信ずる者は幸いである。見ないで信ずる者は幸いである。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。この日この時、私たちがあなたを主として、信じ、受け入れることができ、またこれまで、背を向けており、また心から信用していなかった私たちが犯してきた大きな罪も、イエス様、あなたご自身がすべて引き受けてくださって、ご自分の命をもって私たちを買い取ってくださって、私たちが神の怒りを被るのではなく、あなたご自身が受け取ってくださり、あの十字架で贖いの死を成し遂げてくださったことも、また、イエス様の流された血潮によって私たちは罪清められ、いよいよ天の父なる神様と呼びかけることが許されるようになった。神のこと呼ばれるような立場をいただいたということ、そればかりか、イエス様が3日目によみがえられたように、私たちも栄光の体、永遠の命をいただくことができた。その保証としても聖霊なる神様を信じる私たち一人一人の心の内に、宿らせているということ、ありえない祝福をすでにいただいているということ、私たちは見ないでも信じることができるように、聖霊なる神様、どうぞ私たち一人一人に、私たちが集う教会に、私たちを送り出している家族に働きかけてくださいますように、同じ一つの主を見上げて、また主と同じ思いにさせていただけることができますように、信じて祈り続けることができるように、すべてを見ていられて、イエス様のお名前でお祈りをいたします。アメン。